こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き、コンビニエンスチェーン株式会社ローソン代表取締役社長執行役員の新浪武さんです。
前回も話楽しかったですよね。まあ今回もすごく楽しい話が聞けると思うんですけども、もう新浪さんといえば元気でね、明るくてね、情熱家なんでね、
お話の仕方もとてもね、身近な感じがしました。
でしょ、ね、今日も楽しみですね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社ローソンの新浪武社長です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そういえば先日家族でアイススケートショーに、ね、あの時チケット取ってもらって、アメリカのすごいアイススケートショーが来るっていうので、でも絶対チケット手に入れへんと、でパッと見たらローソンチケットってフリーダイヤル入ったから、これは絶対に新浪社長やと思ってで電話したら取ってくれて、でチケットをどうするかっていうので、 あの日僕がじゃあ、お世話になるんで、会社に取りに行くと言ったら、いやいやそれもまた遠いからどうだこうだってなって、じゃあ会場で渡そうかっていうことになって、
悩んでたんだよね。
そうで、その後あロッピーがあると、
ローソンの店内にありますよね、近いチケットの。
そうそうそう。まあ、こんちゃんから電話もらって何のことか全然わなかった。スケート、スケートって言ってもな、スケートどうしたのかなって、ジャネット・リンがどうとか、なんとかなんとかなんとかなんとかって、俺全然スケートのことわからんから、ほんで、それ何のことかってわかんなくて、これはチケットのことだから、ローソンチケットの社長に電話してみようと。ね、皆さん、それ、明日か明後日の話ですよって言ったら、そんじゃ、急がなきゃなんないじゃねえかって。なんか、近藤社長は、もう大阪行っちゃうって言うしさ、どうしたらいいのってさ、どうしたらいいんですかねってみんなで考え込んだの。今回はね、ぜひ、いい席取ってちょうだいねって、恩に切るよと、お願いっていう話ですね、お願いしまして、取ったらいいけど、どうやって渡すかという時に、なんと、ローソンの社長なのに、ロッピーでね、大阪でね、取ってもらえばいいってことになかなか気づかなかったんですね。
ロッピーは、店舗で番号を入れれば、
そう、
あ、そうなんです。予約番号を、ね、入れればね、
ごわごわ
出るんです
よ。ごわごわ売ってたわ。こんなん出てくるやろうかと思って。
いやね、こんちゃんにこれ渡して大丈夫かんだと、番号ね、間違って全然違うのに、どうしようとかね。まあ、システム的にはありえないんだけど、まあ僕はね、気持ちを込めて渡したいなと思ったんです。で、大阪まで行こうかなともね、全く思わなかったんだけど、まあ、いずれにしてもね、会場で渡そうかと。でもね、こんちゃんがロッピーでできると。自信を持って言ってるから、じゃあこれはもうこんちゃんに任せてみるかということで、うまくいったんです。
便利ですね。
便利だったよ。びっくりした。初めて触ったけど。あっという間に出てきたもん。
いや、本当に行ったのかどうか心配だったんでね、調べ、ローソンチケットの方からちゃんと、予約ナンバーでちゃんと引かれてますから大丈夫ですと。あ、できたんだと思って。
また席が最高で、もう手出したらもう、足をこう前に出したらもうリンクに届きますみたいな。
おお。
いや、前もってね、VIP ね、ちゃんとね、あそこにいる人は手出さないよって、警備の人に言っといた。やるんじゃないか。やりかねないか。
ケートのリンクに登ってしまうかもしれない
から。どっちがスターかね、わかんない
。やりたかった。
ね、
で、近藤社長はご家族でスケートショーを楽しまれたと。
そうもう、迫力満点の。素晴らしい。
ローソン様々ですね。
ローソン様様も、新浪社長様様。
本当にご利用いただきました。
ありがとうございました。
そんなローソンの新浪社長を迎えしてお送りしていますが、前回は人生を大きく変えた転機を伺いました。今回はですね、これまでの体験で学んだ新浪社長のポイントと題してお話を進めていきます。ローソンの新浪社長が学んだポイント、社長が一度言っただけでは真意は理解されない、だから同じことを何度でも言うということ。
いやね、なかなかね、自分でね、もうパッション、思いを込めてね、いろいろなお話をしてるんだけども、なかなかその思った通り、その理解されてないと。まあ、これがね、何度となくそういう経験をしましてね、わかりやすい言葉で何度となく、何度も何度も同じことを言うと。でね、例えば、30分ぐらいのその方針を説明する回とかあるんですね。その時もね、毎年ね、実はね、中身は、ほとんど一緒なんです。 で、年に2回ぐらいそういうことをね、大会議してこうやるんですけどね。でもね、自分恥ずかしくなるのね。それ1ヶ月かけてね、もうやるんですけどね、全部で40回か50回なんですよ。いやー、昨日も俺同じことやってたよなーってね、俺本当になんか、こんな同じこと言っててね、大丈夫かと思うんですがね。でもね、それがいいんだと思って何度となく、もうね、もう本当に何度となく言ってね、染み込んでいかないと。これをね、3年間やってきたんです。
すっごい大事なことだと思いますね、それ。何度も言い続けるって、僕もそうですね。ずっと何度も言い続けてますね。
そして自分の言ってることをね、本当に分かってね、行動をね、してくれた人がね、少しずつ出てきてっていうのは大変嬉しいなって思うんですね。
そうですね。それが社風になっていきますからね。
そうですね。
はい。
そしてもう一つポイントです。儲ける会社より、いい会社であることが重要、う
ん。そうなんです。
いいこと言いますね、これも。
いやね、ついついね、短期的な利益にね、こう、追っかけちゃうんですよね。
はい。
このね、株価も気になるし、ついつい焦るんですよ。
わかります。
ね。だからね、もう気持ちとしてはね、もっと儲けてくれよと。
はい。
もうイライラするんです。しかしね、その時に、どうしたら儲けさせていただくのかなっていうのはね、やっぱり、長期にわたって、常にローソンに来ていただくお客様を増やすことだと。
そうですね。
ファンを作ることだ
と。そうです
ね。それっていうのは、やっぱりいい会社にならなきゃいけない。で、いい会社っていうのはどういう会社かってね、ずっと考えたんですよ。だ僕だったら、いい会社ってどういう会社かなってね、うちの女房だとか子供に、ああ、お父さん、ローソンっていい会社ね、いいお店たくさんねって言われるのが一番いいなと。で、僕、就任した時はね、周りから特にうちのお袋なんかからね、で僕お兄ちゃんって言われるね、お兄ちゃん、おにぎり全然なかったわよ、お弁当なんかみすぼらしくて、なんなのよって、いつも社長になってね、言われるわけ。
怒られたわけですね。
怒られて、
身内から。
身内から怒られて。なんて会社に行ったんだって、きっとね、社員がね、同じような思いしてんだろうなって思った。だから本当にね、いい会社に勤めてるなって自分の実感っていうのはね、自分の家族だとか知り合いからね、いいとこ行ってんねって言われるのが一番いいと。
なるほど。
ね、だからこんちゃんはね、そうじゃん。で、ネクシーズ、いい会社に勤めてるね。あの社長元気でいいじゃん。いいことやってるよね。とかね。そう言われるっていうのがね、給料も、まあ、重要かもしれないけども、僕はね、それ以上に、その会社に働く喜びだと僕は思うんです。だから、そしてね、その喜びがあれば、自然と利益が出てくると。って思うんですよね。
素晴らしい！
でもね、やっぱりね、気持ちはね、そうなんだよね、ほんと。
そうですよね。
あとね、いい会社っていうのね、もう一つはね、僕は最近思うのは、商品とかお店だけじゃなくて、世の中にとっていい会社にならなきゃいけないと。それってすっごく重要だと思うね。コンビニエンスであるローソンが、30年ね、ご愛顧いただいてて、もうあと30年やりたいなって。30年っていうのは、まあ、一般的に言えば社員だとね、一人前になる頃でしょ、
はい、
さあ、自ら頑張っていくぞってのは、コンビニエンスってまだそういう産業なんですよ。まだ30年しか経ってないです。あと30年ね、やって、まあ、ハッピーリタイアしたいという時に、やっぱり自分たちが考えなきゃいけないのは、自分だけのね、利己だけでやっちゃいけないと。利他ってのもね、考えなきゃいけないと。そして30年、もう30年社会から受け入れて、60歳という年を迎えると。まあそういうね、会社にしたいなということで、ね、世の中にとって、ローソンというのはね、本当に意義のある会社にしなきゃいけない。そういう会社なんだなって言われたら、やっぱり家族にね、そう言われたら、お父さん嬉しいでしょ？
誇りですよね。
ね、お母さん嬉しいでしょ？
ですよね。
ね、そうしたいね。
うん。素晴らしい。
ね、そうしたいの。うん。その思いはね、今、伝えてんのね。
なるほどね。
それを何度となく、同じことね、僕ね、就任した時ね、いい会社になろうよって、いい会社ってこうだって今お話したようなことをね、ずっと言ってるんですよ。でね、うちのお袋もね、まあおにぎり少し美味しくなったって言ってくれてるし、まあ最近少しずつ、少し良くなってきたじゃないって言われて、そうなんだよと。ね、まあ、女房なんかには、ナチュラルローソンもっと作ってよと。ああ、いいじゃないかと。少しいいぞいいぞという感じでね。僕だけいいぞと思っててもいかんから、やっぱ社員の満足度っていうのはね、まあいわゆる ES っていうのかな。エンプロイーサティスファクションっていうね。カスタマーサティスファクション CS ってよく言われるじゃないですか。その前に、なんて言っても、いわゆる働いてる人たちの喜び。これの方が、まずなんても重要だ。それなくしてはお客さんの喜びには絶対ならないと。これを強く語ってるんです。
ローソンはイノベーションリーダー、すごい会社に必ずなるということで、その実現のために日々社長は努力されていると思うんですけれども、今ナチュラルローソンのお話もありましたが、このね、 有楽町の日本放送の近くにもできまして、うん、やっぱり女性は嬉しいですよね。
ぜひご利用ください。
こういうことを一つ一つ、やってらっしゃるということなんですけれども、他にもローソンといえば、うん、郵便ポスト、置かれましたよね、
うんうん。そうなんです。もうこれもね、実はね、お客様がこうおっしゃったんですよね。なんでポストないのって。
たまたまですか。
うん、そう言われればそうだなと。うん、切手売ってるじゃんって。切手売ってるんですよ。
ええ。
なんでポストないの？いや、まあ、おっしゃられたと。でね、で、ポストはつきましたと。でポストあんのになんで U パック送れないのって。そうだなと。
うん。
非常に単純なね、ところにね、我々はどうもね、お客さんから離れちゃってるんですよ。うん、単純なところにね、お客様のなんかニーズがあって、それを愚直にね、実現すると。うん、いうのが我々の役割だと思うんですね。
最近は株もローソンで、
ね、ロッピーでね。これもね、やってみたらどうって、まあ、若い人がね、このロッピーでやれたらいいじゃんって、あ、そう、そういう考え方もあんなと。でもね、やってみてから考えようと。ね、僕なんかね、ロッピーで株なんて買うなんて考えもしないんだけど、あれで買う人が出てきてんだよね。
へぇ、
びっくりした。
結構いるんですか？
うん、結構いるの。
へぇ、ね。
結構反応がいいんでびっくりした。
へ
ぇ。だからね、インターネットでやる人もいれば、窓口で行く人もいれば、ロッピーを使う人もいると。だお客様っていうのは、いろんな接点の持ち方なんだなと。
なるほどね。特に不動客層を固定客に変えていくことができるかもしれませんね。
そうなんね。
ですよね、
うん。
ちょっとやってみようかなっていう感じですね。
ねうん、だからいつもロッピー使ってる人は、あ、こんなこともできるんだ、
ね。こんなこともできるんだっていうね。
うん、あこれびっくり。だからね、なんかね、うん、まずやってみて考えると。
うん、
いうことで、まずその一番最初にやるっていうのがローソンでやりたいなと思うんです。うん、だから一番、何でも一番って感じ。
なるほどね。ともともニュースで、うちが、イートレードと一緒に提携してね、やるときに、ニュースで取り上げられたときに、うん、なんか、他にもこんなことやってる会社があるっていう中の一社がうちで、うん、そのうちの一社が、新浪社長どうしようって。びっくりした。
いや僕はロッピーでね、こう株なんてのね、考えてもなかったからね。
うん、何でも一番になるっていう中でね、24時間営業を見直すっていう発表が、
うん、
ね、
うん、
これはどういう
24時間営業を見直すことに全ての店をそうしたということじゃないんだよね、
うん、
30年したんでねもう一度止まって考えてみようとコンビニのいいところと悪いところとでお客様にとって24時間やってるのは大変便利なんだよね、
うん、
でも社会的に見て24時間の問題ってないのかってそういう部分も考えなきゃなんないなって思ったんですこれはね、すごいいろんなね、問題があって、例えば非効果の問題。夜中にね、
うん
若い人たちがうわーって集まっちゃってね。
あの駐車場のところに前の。
うん、そう。
はい、はいはい。
そういう問題とかね、いろんなことがね、例えばもう直接電話かかってるんですよ。あとね、手紙もらったり。
お客さんからですか？
お客さん、周りの住民の方々。
ああ。
だからね、そういう意味じゃね、本当にこれがいい姿なのかどうかと。
うん、
また、あと、夜型人間がすごく増えちゃったっていうね、うん、原因を作ったんじゃないかとかね。
うん、
本当に、さらにね、あと30年、
うん、
ハッピーリタイアする。あと30年、もっとね、はい、いい会社になりたいということはね、考えてんでね。ということも、もう一度、原点を見直そうと。
原点。
原点。で、本当に必要であれば、続けるし、そうじゃない店もあるかもしれない。
24時間必要はないと。
そういう店もあるかもしれない。で一方でね、やっぱりセーフティーステーションということで、
うん
電気がこうこうとついててね、
うん、
やっぱり安心感を与えるってこともすごくあるんですよ。ね、
ありますね。
ね、そういう部分の我々ね、24時間ね、うん、光がついてるというね、うん、そういうその我々も社会の貢献があるんでね、
はい、
何が一番いいかっていうのをね、うん、もっとね、真剣に考えてみようと、
うん。
これがこのままずっと行くってんじゃなくて、一度止まって考えてみようということなんです。
なるほどね。出来たてのお弁当システムをね、うん、考え出されたというふうに聞いたんですけども、うん、
まあこれはね、はい、僕はコンビニエンスのお弁当をねもっとね、はい、なんか心のこもったお弁当にしたいなって、
うん、
まあ常々思ってたのとそれと、うん、やっぱりたくさん並べておかないと売れないんでね捨てるお弁当も随分あるんですよ
あそうでしょうね、
うん、だからそういう観点からもね、うん出来たてのお弁当をお客様にね、
うん
ご提供すればオーダーしてから作るでしょだから廃棄もすごく少なくなるし、
うん、
そういう仕組みをね絶対作りたいなと思ってね2年前からずっとやってたんです
なるほどね。お弁当っていうことにはすごいなんかこう、チャレンジングで言ってますよね。
だね、これもね、コンビニエンスに来たんだから、あんまりね、うん、作るまで待たしちゃいかんと、
うん。
で、今まだね、4分とか5分かかるのね。
うん、
我々の今のシステム、
ね。それでも4分か5分で、温かいもの食べるんでしょうね、うん。
でもね、それをね、なんとかね、まあ2分30秒。まあもしくは2分で、できるね、イノベーションを作りたいと。今ね、これをね、やってんの。うん、僕はね、6割ぐらいはね、今はね、うん、できるんじゃないかなと。4割はね、もう何度となくね、この失敗する可能性は4割ぐらいあるかもしれないんだけど、チャレンジしたいと思ってる。
でもこれ今目の前にね、こういうその今チャレンジをしてるお弁当とか並んでますけども、おにぎりも。
はい。
これワンコインで食べれるんですね。
あ、これね、重要。
こちらはご飯亭という種類ですね。丼、うん、で。
税込みですよ。
500円。
そう。やっぱね、驚きがないとね、お客様にとってつまんないでしょ。
まあそうですよね、本当に。
元に来て、このね、あ、これが500円で食べられるんだったら、喜んでもらえるでしょ。
うん、これ500円です、ね、食べれないですよね。多分600円とか700円とかするじゃないですか。
最初はね、620円とか630円でね、値付けしたいって、うん。うちの作ってる人たちが言ってきたから、ダメだと。500円だと。いうことで、原材料仕入れをね、大量にね、仕入れて安くするとか、
うん、
いろんなことやってね、価格を下げたんです。
かなりボリュームありますよ ね。
そうなんです。これはね、お客様に持っていただくのも重要と。ね、お客様ね、こうね、持ってね、重さ見てね、買われる人もいるんだ。
結構重たいですよね。
そう。
そうですね。
男性の方は特にね、
そうなんですね。
そうなんですよね。お腹いっぱいになりたい。
そうなんです。
そしてさらに、こちら、おにぎり。
おにぎりもこだわってますもんね。
そうなんです。
新しいのができたんですよね。
まあね、新しいやつがね、いわゆる、高いおにぎりと、いわゆる普通の価格、100円ちょぼちょぼのね、おにぎりをもっともっとね、美味しくしようということで、新しい機械を開発したんですよ。2年かかったんです。
2年かけて。
2年かけて。で、もっとね、ふんわりとした、ふわーっとしたね、感じで、うん、そして、海苔もね、パリパリ海苔がね、そのまますっとね、袋をね、切ったら、ついてる感じで、ね、食べられると。そういうものをね、開発したんです。
今までだと、この外側の袋を外す間に海苔が破れてしまったり、ね、うまくできないこと多かったんですけれども、プリンになって。
そうなんですね。もうこれはね、なんと言ってもこのおにぎりの一押し。まだね、関東でしか出てないんです。はい、
あ、これ関東だけですか、ね、
おにぎり屋のね、これはね、関東だけ。
季節のもの？
そうです。うん、160円台、または180円ってね、季節のね、具材をね、ものすごく大きく入れてるんです。
具が大きい、
具が大きいんです。そしてご飯は新潟コシヒカリで最上級のお米を使ってやってるんです。
こだわってますよね。
こちら商品開発の方は季節ごとに新浪社長も参加されて考えられてるんですか？
これはね、社員の有志がみんなでこんなのやったらどうかってね、また加盟店の皆さんからもね、意見をね、もらってね、で開発してるんです。で、私は試食をして、いいか悪いかとやってるんですが、まあ、基本的にね、みんながね、気持ちを込めたものですからね、もう上がってきた段階で丸っていうことです。
なるほどね。
はい。もうこちらがローソンさんのお得情報になりますよね。
ね。
ぜひ皆さんお店に行かれて、美味しい季節のおにぎり。そしてこちら、ご飯亭。私、朝早いんですけれども、このご飯亭の丼、食べたいと思います。
ああ、ぜひ買ってください。
ねえ。
僕も昼間食べよう。
ねえ、うん。ぜひぜひ皆さんもお近くのローソンで見つけてみてください。そしてここで新浪社長から番組をお聞きの皆さんに素敵なプレゼントをいただきました。新浪社長、何をいただけるんでしょうか？
私たちローソンの全店舗でね、使えますね、クオカードとなるんですがね。
はい。
この3000円分のクオカードを10名の皆さんにプレゼントします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひご利用ください。
3000円分ですからね。
この500円のご飯亭が何個買えるかと。うん、ということですよね。1週間持ちますよ、
はい、そうだよね、
ランチでね、
はい、
ぜひこちらローソンの全店舗で使えるクオカード3000円分欲しいという方、おはがきかメールでご応募ください。おはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高美サクセストーク、ローソン新浪社長のプレゼントの係まで。メールの方は kondo@1242.comKONDO@1242.com です。 今回のゲストは株式会社ローソンの新浪武社長でした。
ありがとうございました。
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 また来てくださいね。
また来ます。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日はですね、ヒーローがヒーローを作るというものをテーマにちょっと話したいと思うんですけども、
はい、
まさにね、今日のローソンの新浪社長なんてね、ヒーローだなというふうに思うわけですね。だって商社の社員がローソンの社長になっていくわけですよね。それはもうご苦労もいっぱいあったと思いますけども、やっぱりヒーローだなって僕は思うわけですよね。
はい、
で、カリスマっていう言われる方がいる。カリスマってね、まあこれは人がつけることだから、カリスマとかヒーローとかどっちでも言えるかもしれないけども、どっちかというならば、僕はカリスマっていうのは一人で終わってしまう。ね、あの人はすごかったって一人で終わってしまう。
はい、
だけどああいう、まあ僕の会社もそうなんですけども、みんなで幸せになろうと、
はい、
みんなで同じ釜の飯を食って、みんなで、情熱的に頑張って未来を切り開いていこうというものっていうのは、僕はやっぱり新浪さん見ててもそうですけども、やっぱヒーローだと思うんですね。
自分の気持ちをたくさんの人に伝えていく。
そう、あれがね、僕すごく大切なことだと思うんですよ。
はい、
ですごく人間ってアナログだからね、どんなにすごいビジネスがあっても、うん、それに関わる人たちが一緒になって本気になってくれないと、これは成功しないわけよね。
やっぱり感情っていうものもありますもんね。
人間だから、
はい、
ね、そこがすごく僕は大事だというふうに思うんですね。でまたそのヒーローが育ってくると、その次のヒーローがまたそのヒーローを見つめてるわけですよ。ね、ヒーローはヒーローを作っていくというふうに思うんですね。でもう一つついでに話すと、やっぱり人間っていうのは人生変える上でね、その今よりあと一歩の勇気が僕は未来を築くというふうに思うんですね。
はい、あと一歩。
そう。で、これはね、すごい勇気じゃなくて、ほんの少しの勇気なんですよ。諦めようかなと思った時に、そこでそのまま諦めるのか、もうちょっと頑張ろうという気持ちを持つのか、これがすごく大事なことで、自分の人生で僕が知ったことは前もこの番組で言ったかもしれないけども、やっぱり人はやっぱり絶望を希望に変える力があるし、
はい、
無理だと思った瞬間に進歩は止まって、不可能だと口にした途端に未来はつまんないもんだと。諦めなかったら、挫折っていう言葉がないっていうことなんですよね。
はい。
でも人間は弱いわけですよ。弱い時に、僕は自分でこんな歌を歌ってます。ピンチピンチチャンスチャンスダンダンダンと。
ピッチピッチチャップチャップダンダンダンですね。
必ずね、ピンチの後にはチャンスが訪れるとね。
はい。
そういう風なことを信じてね、頑張れば、必ず、チャンスも回ってくるっていうことをね、ぜひみんなにも知ってもらいたいなというふうに思います。
近藤高見サクセストーク、今回は前回に引き続き株式会社ローソンの新浪社長をお迎えしてお送りしました。
真意は何度も、言い続けることが大切と、
うん、
これは僕すごく思うんですよね。
同じことを、
ね、言い続けると、言い続けることによって説得じゃなくて納得になってくると、
はい、
そしてみんなで力を合わせて心の汗をかくとね、いう素晴らしいチームが出来上がっていくと思うんですよね。それとやっぱりその儲ける会社よりもいい会社であり続けることと、
おっしゃってました。
これやっぱ商売の本質であるなっていうことを再確認できたなっていうのが僕の印象ですよね。
はい。
それとやっぱり何でも一番最初にやるってね、
うん、
あ、でもいいですよね。
若い社長ならではですね。
ね、本当に前向きなエネルギッシュでね、それでいて面白いというのがね、もう新浪さんがやっぱりローソンを変えたなっていうことをね、僕は本当につくづく思いましたね。
はい。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。